9月10日は下水道の日。下水道、水から聞こえるありがとう。水は私たちが生きていく上で欠かすことのできない貴重な資源です。近年私たちの生活は豊かになりましたが、日常生活や産業活動などから排出される大量の汚水は自然の力だけでは浄化できない状態になっています。下水道は汚水をきれいな水によみがえらせ、川や海に返す施設として、私たちだけではなく将来の世代へ豊かな自然と快適な環境を引き継ぐために欠くことのできない施設です。ここでは下水道に関する各種制度や注意点について紹介します。市の下水道普及率。市では昭和48年に公共下水道事業に着手し、同60年、みゆき町に市浄化センター汚水処理場を開設しました。その後、下水道本館設工事を重ね、昭和22年6月末現在、下水道普及率 82.9%、水洗化率 79% となりました。今後もより多くの方に下水道を利用していただくため、皆さんのご理解とご協力のもと、さらなる水洗化を促していきます。1、行政人口に対し下水道を利用できる人口の占める比率。2、下水道を利用できる区域内の人口に対し、実際に下水道を利用している人口の比率。補助金制度のご案内。市では、下水道への接続を促進するため、改造資金融資斡旋及び利子補給制度と、宅地内汚水ポンプの補助金制度を行っています。改造資金融資斡旋及び利子補給制度、供用開始、下水道が使えるようになったとし、3年以内に自宅などの汲み取り式トイレなどの改造費用を金融機関から借り入れたとき、返済額のうち利子分を市で補助する制度です。新築は対象外。宅地内汚水ポンプの補助金制度。宅地が道路より低いなど自然流下による排水が困難で、ポンプ設備が必要な方に、その設置費用の一部を補助する制度です。これらの制度はそれぞれに補助要件があります。下水道を使用するときの注意点。最近、下水道の本管に油や水に溶けないものが流れ込み、これらが原因で本管が詰まってマンホールポンプが故障する事故が起きています。下水道の利用にあたっては、次のことを守ってください。1. 台所のゴミや油脂類は流さない。台所から出る野菜くず、残飯、天ぷら油を排水管に流すと、排水管が詰まったり、排水設備の機能が低下する原因になります。2. 水洗トイレには水に溶けないものを流さない。水に溶けない紙おむつ、タバコやガム、ビニールなどを流すと詰まりの原因になります。3. アルコールやガソリンは流さない。汚水瓶やマンホールの蓋を開けて、アルコールやガソリンなどの揮発性の高い危険物を流すと、下水管の中で爆発したり、管を損傷するなどの大事故につながるため、絶対に流さないでください。4. マンホールにゴミや土砂を捨てない。マンホールは下水管の点検や修理をするものです。ゴミや土砂を捨てないでください。5. 宅内排水設備の近くには植樹しない。排水管や汚水瓶に木の根が侵入して詰まりや破損の原因になります。休止・再開制度。下水道には休止・再開の制度があります。長期間下水道を使用しないときには、休止届を提出していただくと、水道の使用量が0立方メートルの場合は、下水道使用料が無料になります。 再び下水道を使用するときには再開届を提出してください。なお、これらの制度は届出制ですので、下水道を全く使用していなくても休止届が提出されなければ下水道使用料がかかります。下水道を廃止する場合、下水道に接続されていた建物を壊し、駐車場や更地にする場合は、取り付け管に雨水や土砂が入らないよう閉栓し、下水道に接続する前と同じ状態にして、下水道課に廃止届を提出してください。下水道使用料金の計算方法。下水道使用料金は、水道の使用量に応じて算出されます。1、水道水を使用した場合、使用料金、基本料、排除汚水量、10立方メートルまで、料金1600円、重量料金1立方メートルあたり、排除汚水量11から20、料金140円、21から40、160円、41から100、180円、101以上、200円。2、井戸水などを使用した場合、排除汚水量を世帯人数かける6立方メートルとし、1と同様に計算します。3、水道水と井戸水などを併用した場合、排除汚水量を世帯人数かける3立方メートルプラス水道使用量とし、1と同様に計算します。下水道使用料金は、上記の金額に消費税がかかります。2、3の場合、世帯人数は住民基本台帳に登録されている人数とします。計算で、1ヶ月の排除汚水量が24立方メートルの場合、基本料金1600円、重量料金10立方メートル ×140 円は1400円、4立方メートル ×160 円は640円、合計3640円。下水道に接続した最初の月は、水道使用料を開始日と基準検視日により日割り計算し、使用料を算出します。この場合、処理の関係上、検視員がお渡しする使用水量と料金のお知らせの記載が、実際の水量及び使用量と異なる場合がありますので、通帳や納付書などでご確認ください。ご存知ですか？浄化槽のこと。美しく清らかな水環境を守り、次世代へ残していくために、公共下水道とともに大切な役割を果たしている浄化槽について紹介します。浄化槽とは、浄化槽は微生物の働きにより、屎尿や雑排水を浄化し、河川などに放流する施設です。屎尿と生活雑排水を合わせて処理できる合併処理浄化槽は、公共下水道とともに水環境の保全に大きく貢献しています。設置費用の補助、市では合併処理浄化槽を設置する方に対して、設置費用の一部を補助しています。補助要件など詳しくは、設置前に必ず下水道課に問い合わせください。補助金額の例、5人層相当の浄化槽の場合、補助金額33万2千円、浄化槽の維持管理、浄化槽は水中の微生物の力を借りて、汚れた水を浄化しています。微生物が元気になるような環境を作るためには、適正な維持管理、1、保守点検、2、清掃、3、法定検査が必要です。1、保守点検、浄化槽の機能を維持するために、機器類の調整や消毒薬の補充などを行います。点検回数は処理方法によって異なります。2、清掃、浄化槽には少しずつ水に溶けない固形物や、が溜まっていきます。これらの引き抜きを年1回以上行わなければなりません。3、法定検査、 使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に行う設置後の水質検査と毎年1回行う定期検査があります。浄化槽関係業者を名乗る不審な訪問販売などには十分気をつけてください。問い合わせ下水道課内線117。